ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますがね、最近あの MA の話ちょっとするの忘れてるようなとこもね、そうでもないか。まあでもね、久々に MA トークをしたいななんて思ってるんですが、現場レポート的な話をちょっと今日はしたいなと思っております。
なるほどなるほど。そういう意味で言えば、つい最近クロージングをした案件がありますっていう話かなと思うんですけど、現場レポート的な話でいくと、この案件は、関東圏の医療関係のね、どこまで具体的に言うかってなかなかこれ難しいんですけど、思わずね、全部、僕がそれこそ譲渡側のアドバイザーをした、事例を今頭の中に描いているから、全部出てきちゃうんですよね。
そうですよね。
危ないんですよ。これめっちゃ話しにくいわって思うけど、でも医療法人ではなくてね、個人事業なんですよね。だからね、クリニックって言われるやつですね。で、ベッドとかもなくてっていう。スキームはだから、こういう場合はね、医療法人であれば出資持ち分の譲渡っていうことができるけれども、個人事業と一緒ですから、事業譲渡スキームっていう形にはなるんですよね。
うん、うん。株を渡すわけにはいかんと。ないですもんね、
そう。それがないからね。なので、先生は、譲る先生は閉院して、新たに引き継ぐ先生が開業する。
うん、うん。
もしくは、大手の医療法人とかがそれを取得するなら、まあ、傘下にね、それを、分院として、展開するような登録をするとか、
まあ、いずれにしても小さく
変異をするっていうことにはなるんですけど、
はい、
うん、で、もともと相談を受けたのが、うちの一般会員さんから、お付き合いが非常に長い事務所さんなんですけど、ご相談を受けまして、で、ここはもう、名指しでね、通常であれば、一般会員さんからご相談を受けたときは、第三者承継士の方にお願いをしてね、どなたがやってくれませんかっていうことで手を挙げていただいてっていうのが、うんうんうん、まあ他の案件だったらそうするんですけど、ここはうちの代表とも非常に付き合いがあった、税理士事務所様で、白川さんというふうに、はい、もう、大先輩のやってる事務所ですから、わかりましたということでお手伝いをするようになったのが約3年ぐらい前なんですよ。
あ、だいぶ前ですね。
うん。だから、ね、なかなかね、相手探しがすごく時間がかかって、3年ぐらい相手がなかなか見つからずにっていうところで、で、今回引き継ぐことになった方はでも、去年の12月ですから、一番最初にトップ面談したのが。
ほうほうほう。
そこからバタバタと一気に、いや、決まるときはだから、
半年も経ってないですね。
うん、半年も経たないです。うん、基本合意したのが2ヶ月ぐらいですよ、トップ面談1回目にしてから。
ほう。
うん、基本合意して、個人事業なので、デューデリもそこまで債務も、母外債務とかを見る必要がないですから、
はいはいはい、
割と軽いデューデリで、ちゃんちゃんってやって、すぐ最終契約。引き継いだ方が個人開業をする若い先生だったので、そういう意味ではね、資金調達のところでちょっと、いろいろと時間がかかって、クロージングが少し長くなったんですけど、最終契約をしてから引き渡しまで少し時間が、資金調達の関係でかかったっていう感じなんですけどね。でもそれにしても、やっぱ3年っていう時間、相手探しをしていたっていうのがね、なかなか長い時間でしたよね。
長いんですよね。だから医療クリニックって、うん、MA 大手とか特にかなりこう、盛んにやってるんで、ある程度決まるとこはすぐに決まるって印象はあるんですけど、そうでもない。
いやいや、それこそね、ちょっと、語弊があるかもしれないけれども、売れやすい案件は、それこそ大手とかがすぐなんかもうちゃんちゃんってやっちゃうんだけど、まあなんていうか僕らのところに相談に来る事案ってなかなかこう、これって相手がなかなか見つかりにくいよね、みたいなケースが多いっちゃ多いですよね。
難しい方が来るわけですね。
うん、地方のね、やっぱりこうクリニックでなかなかドクターがそういうところは行ってくれないとかね。
ああ、手が得なくてね。うん、
今回の案件はでも関東の、まあ割といい場所にもあったから、すぐ見つかるかなとは思ってご相談を受けした時から思ってたんですけど、
うんうんうん、
ただね、コロナがもう収束はしかかってたんですけど、時期的に。 まだあの会議室にアクリル板があってみたいな、
ね、ああ、そうか、うん、3年前からっていう、
そうです
ね、そうですね、全然コロナまだなんか残ってますよね、うん、雰囲気的に。
そう、そうなんですよね、まあ、マスクもエッセンシャルワーカーの皆さんの前に行くときには必ずマスクしなきゃいけないみたいな、
あ、はいはいはい、
あ、そういう雰囲気で一番最初に、うん、お話をしたのを覚えてますね、
うん、
でまずは先生としたらご相談を受けしたときにやっぱりあのドクターじゃないと嫌と引き継ぐのがね、まあまあそれはそうですよ、
別の業界じゃないのとちょっと嫌だってことですね、
まあ、割と医療法人含め多いんですけど、例えばあの大手 の, あの上場企業とかも普通の一般企業、はい、株式会社が傘下に医療法人持ってるとかいうこともあるんですよね、うん、医療法人の出資持ち分っていうのは株式会社も取得はできるので、
ほ
う、うん、ちょっと細かい話になっちゃいますけど、まあ、議決権は持てないんですけど、
うんうんうん
うん、一応あの出資するというか出資持ち分を保有することはできるので、皆さんが知っているような大手企業があの傘下に医療法人ありますみたいなところ結構あるわけですよ、
はいはい、
なのであの今回もそういう意味では普通の企業がこういう医療機関を取得したいですっていうニーズもあるので、そういうところはでも引き継ぎ候補としては嫌ですっていうこと、
ね、うん、あ、先生
が、ね、明確に、うん、
上等側
ちゃんと医者として話ができて、だからあの引き継ぎはちゃんとこの人っていうお医者さんに引き継ぎたいですっていう話、
経営的な観点でちょっとこうどうだっていう話ではなくて医者として話がしたい
って ことですね。そうなんです、そうなんです、
ありそうですよねそれはね、
だから大手のね医療法人でそれこそドクターを派遣してくれるようなところをじゃあ探しましょうかっていうところから相手探しを始めていったんですよ、
ね、はいはいはい、
そしたらねあの財団に案件載せて、まあそれこそあのうちの三助会員さんとかにも案件情報とってあの第三証券師とかに流していくと、さっき言ったあの一般企業がね引き継ぎたいですっていう話が結構来てね、ま
あそれは来るでしょうね、
うん、でいい条件でねいろいろ来るから先生、割と先生いい条件ですけどダメですかって、うん、医者じゃないとダメだっていう、
ああ、やっぱそこはこだわりだったんですね、その辺で文字があって、
医者は調達するって言ってるんですよとちゃんとね、だからいいんじゃないですかって言っても、いや今もうすでに自分と同じ診療科目で診療してる先生がいて、その人と話しないと今から雇うみたいな人は嫌だみたいな、
うん、まあ、そう、自分の患者さんもね、引き継ぐわけですもんね。
まあ、そうですよね。そういう思いもあって。で、そうこうしてるうちにね、大手医療法人のが本当に出てきてくれて、まあ、それなりの条件で、意向表明っていうのも出たりしてやったんだけど、結局ね、人の確保がどうしても難しかったんですよ。う
ん、要は医者のってことですか？
そう。お医者さんをダブつくほど持ってるっていう医療法人は、まあ、当然ですけど、ないわけですよね。
ああ。
で、ほら、普通の一般株式会社とかで会社を引き継ぐんであれば、まあ、専務とかをじゃあ代表者として行かせますとかね。
そうですね。ちょっとまあ、兼務でね、お前ちょっと行ってこい。
そう。
よくある話ですね。まあ、
極端に言うと若手社員でもちゃんと社長がバックアップしてあげるから、お前行って、あそこのね、今度社長やれとか言って。
はいはい、抜擢人事ね、よかったりと、う
ん。でも、医者しかできませんからね。
そっか。
うん、委員長は。
はあ、
だからお医者さんがいないとダメなわけですよね。
なるほどなるほど。
でそれを余剰人員を最初から抱えてるってまあないわけですよ。
そうかそうか。
そう言われるとね、
はあ、
よっぽど出かければ別でしょうけど、
じゃあ基本的にはそのタイミングでちゃんと人材確保できるかで、MA 影響しちゃうわけですね。
そうも。そうで先生がそのこれから採用するんじゃ嫌だとか言ってるわけだから、これは引き継ぐ側のこだわりもあるわけですよね。
おお、いや、そう、そうだよね。
そこで、まあ、いろいろ先生と話してて、それこそここもダメ、あっこもダメみたいなトップメンバー結構やりましたからね。
結構白くその年は積んだわけですね。あれと。
その度にね、僕は行かなきゃいけないですよ。
あ、関東の方でね。
そう、ついでもあればいいんだけど、うん。そしたらね、結局ね、先生と方針転換して、
お
う、やっぱりね、開業しようという人たちにね、情報を広げようと。
あ、その時点ではその戦略なかったんですか？
まあ、どちらかというと、だって、ある程度ね、報酬、利益しっかり出てるから、譲渡対価の条件も結構な条件。
なるほど、金額ついてたんですね。
うん。
買えないだろう
んですよ、その。
なるほど。
業績的なものも、いろいろと計算していく。
まあ、要は、いいクリニックってことですね。
そうそう、本当にいいクリニックなんですよ。うんうん、そしたらね、で、個人に全部先生するなら、この価格で今言ったみたいに、さすがにちょっとこれ、 開業でこの価格はなかなか調達大変じゃないですかみたいな。そうか、俺開業するときはそのぐらいは出したぞとか言って、そのぐらいってどのぐらいですかとか言ったらね、そんな高くないね。
当時の、
うんうん、もうちょっと落とせますよって、うんうん、もうちょっと落としてあげられませんかみたいな話でね。まあそうか、でもね、でもなんかこのぐらいが限界だとか言ってるんだけど、でも先生、その今先生、あの紙のカルテじゃないですか、これ電カルにしないとダメですよねとか、
時代背景ね、
うん、それとかあのレントゲンとかもあるけど、これ多分先生開業しようと思ったら買い直しませんみたいな。
あ、
そうやな、俺が使う分にはいいけど、あ、若い人が来てやるなら買い直さないけんやろなみたいな。
こっから3、40年と見たときにね、
うんうん、そして開業と同時にその先生、この譲渡対価の部分とそういう資金が必要ってなると、なかなかしんどくないですかみたいな話をしていったら、分かった、じゃあもうちょっと下げようって言って譲渡条件を随分一緒に見直しをしてね、で先生もそれこそセカンドライフでいくらお金が必要なのかとかね、その先生がね、車が好きなんよ。
ああ、
うん、だから車がね、こう、いいやつが欲しいとかね、いうのがあって、じゃあこのぐらいの額ならいいですか、あ、そのぐらいならいいねっていうギリギリのラインを一緒に考えて、そしたらでもこれだったら開業する先生も、うん、手が届くみたいなところを一緒にやって、出てきたのが30代のね、半ばの、だから相手探しのところも、いろいろとそういう話の流れから、セカンドキャリアの就職支援を転職支援とかしてくれているようなところにも話を持っていって、
なるほど、
うん、あのこういうクリニックがあるんで、もし転職したいとか独立したいとかいう情報があったら、うん、この
医療特化の人材あの紹介会社的なところがね、そうそうそう、抱えてますもんね。
そうそう、あの今 CM してるじゃないですかね、なんつうの、インディードとかもそうだし、リクルートさんとかもそういうのやってるんでしょうし、
はいはいはい、
そういうところに話を持っていったらね、
なるほど、
5人ぐらいそこからバーって紹介してもらって、
あ、いるんだ開業で、うん、
それでそのうちのお一人が今回見事に引き継ぐっていうことでね、結構遠方の方なんですけどね、九州の人だったんだけど、
ね、九州、
うん、うん、その人が引き継いでくれるっていうことで無事クロージングしていった。だからやっぱりね、でもこのプロセスをずっとこう3年かかりましたけど、
はい、
先生とね、やっぱトップ面談して、フィードバックして、どういうふうにしていきたい、どんな相手がいいっていうのを一緒に考えながらやっていったのがすごい、先生もだから納得っていうか。
ああ、いや、そうでしょうね、うん。そのプロセスの中で意思決定一緒にしてってるわけで。
そうそうそう。先生と対話がなかったら、なんで個人でお前条件こんな悪いんだよ、みたいな話だった可能性があるわけじゃないですか。
は
い
は
い
は
い、
ああ。
うん、でもやっぱそこはね、先生が価格下げていいとかね、まあ、僕もある意味そっちにこうあのリードしていった部分もあるんだって、そうじゃないと見つかんないと思ったから、うん、でも納得してもらえないとね、先生にね、こっちが決めたではないわけですから。
でもあれなんですね、その開業の若手の方でわざわざ自分で自前でゼロ開業するよりも、
ああ、それは
ある程度もちろんお客さんもついていて、
うん、
古い施設だとはいえども、
ええ、
その前提で開業するっていうことを。
そうですね。だから金融機関もお金貸しやすいですよね。どのくらいの収益が上がるかっていうのは、うん、
まあ、
確かにその、うん、前の先生から変わったら落ちる可能性はあるけれども、でもね、その近辺に、その診療科目のクリニックがないわけですよ、そんなに。
うんうんうん、
だからね、そんなに落ちないはず。
ああ。
うん。
っていうことも加味してるの。すごい、あれですね、その医者の方、さすがにこの番組聞いてないと思いますけど、
ええ、
聞いたら、あ、そっか、その手法いいなっていう開業しようという方いるかもしれないんでね。
そうです
よ。周りに医者でね、若手で今後っていう方にちょっとこの回聞かせてもらったら、すごくキャリアの思考に働くかもしれないです。
ぜひぜひ。うん。開業したいから、M&A 財団に問い合わせようっていうね。
ああ。
それでもいいですよね。
意味がわかんないですけど、そういうことかっていうね、回になりましたんで、ね。
そうそう。
そっかそっか、そういう風に行くんですね、
う
ん。いや、なんかどの立場に立っても勉強になる会でしたね。
うん。
あ、気づけば10分過ぎてました。
ね、怒られる、怒られる。
最近20分がデフォルトっていう噂を聞いてしまったんで、いや、そろそろね、終わりたいと思いますが。うん、
はい、
いや、いいですね。なんかこのエピソード、こんなね、簡単に終わるような話じゃない、いろんな、有力説があったと思いますけども、ギュッとね、まとめていただいた中で、
いやいや、
ストーリーを聞けるっていうのは、非常にイメージがいて、感動しますね、
はい。よかった。はい。よかったです。
まあ、ということで、
はい。
駆け足になりましたけれども、一つのね、はい、クロージングまでいた案件ということでね、ご紹介させていただきましたので、はい、終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組は いかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。